今ヒップホップって、まあ、みんな結構言うんですけど、うん、めちゃくちゃ盛り上がってる気するじゃないですか。
そうだね、
なんかそれに関して、はい、思うこととかあるですか。
このまま砂の城が大きくなるような感じで果たしていいのかみたいな、はーんって言うじゃん、フレンチモーターの人、はーんのモノマネして、うん、このショット一杯飲んだら一問答えてやるみたいな。いやもうそれはね、うん、お母さんね心配になっちゃうわ。ちょっとねお母さん考えるわね。どんどんあのリリックの単語数がどんどん減っていくみたいな。
女性のラッパーが増えれば、はい、女性の国会議員も増えると信じていいです。すげえみたいな、どういうことなんですかみたいな。はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは渡辺翔さんです。よろしくお願いします。
お邪魔してます。マジでお邪魔してますって感じなんですけど、すんません、なんか恐縮です。
いやー、
すいません、
マジでありがとうございます。
いや、こちらこそです。
いや、もうインタビュアーの先輩、誰みたいな、大先輩なんで。
いやいやいや、もうとんでもないです。
いやもうだって、はい、ヒップホップこれはもうやっぱヘッズとして、うん、ヒップホップが好きなら渡辺志向知らない人はいないと思うんです。いやいや、これは
そんなことはないと思いますよ。
いやいやいや、本当にそうだと思うんですよ。
いやいやいや
いや、長いと思うんですよ、はい、
そうですね、割と長いかもね。
そうですよね、
自分ではあっという間って感じなんですけど。
あ、そうなんだ。
自分では5、6年みたいな感じなんですけど、結構もう10年以上やってますね。やばみたいな。
いや、そうですよね。死ねる。
マジで。長すぎだろ。
長すぎ。いや、でもマジで何でもやっぱそのインタビューだったり、うん、ラジオだったりとか、はい、ヒップホップっていうものとかメディアってやった時に絶対名前は見るから。
うん、
でも、やっぱその、実際やっぱインタビューしてる側の問題って、やっぱインタビューしてる側のことをあんまり掘り下げる、
うん、
その、機会とかが
確かに、ね、
結構少ないのかなって。
そうかもしれないですね。はい、
そうですね、
はい、することはあってもみたいな。
そうです、
はい、
だから俺はそこを聞きたいと。
ありがとうございます。
今回思って、
はい、
じゃあ渡辺翔とは一体誰なのか、これを俺は知りたかったんですよ、は
い、ありがとうございます。でも本当誰って感じですよね。
いやいや、
誰って感じだと思うわ、マジで。
いやいやいや、はい、まず、うん、
はい、
その自分のお仕事をなんか分かりやすく説明するとどういう感じなんですか。
そうですね、音楽ライターってことに一応してて、
はい、
そう。でもなんか最近増えた事案なんですけど、
はい、
子供が私3歳の男の子がいて、うん、保育園のママ友とかと話すときに、はい、音楽ライターって言っても、うん、はみたいな感じなんですよ。なんでちょっとあの勘ぐられないように、ちょっとメディア関係の仕事とかしてますみたいな、ラジオの台本を書いたりする仕事なんですけどみたいな、そういう感じでなんか あんまり悟られないようにしてますね。
はい、そうなんだ。
基本音楽ライターという肩書きに、はい、してます。
最初のキャリアの始めとかどういうことだったんですか。うん、
キャリアはね、うん、あのね、あの、ま、中学生高校生ぐらいからめっちゃヒップホップ聞き始めるようになって、
は
い、
中学生高校生、
そうそう、で、ほんであの自分ではラップしたりとか、うん、自分からめっちゃダンスしたりとか、
はい、
あ、まあ、ステージに上がったりとか、
はい、
何かを表現することは向いてないだろうなって思ったんですよ。で音痴だし、で、うん、なんだけどうちの父親が新聞記者で、
うん、
であのずっとスポーツ専門の記者だったんですよ、
はい、
で自分は球一つ投げないが野球についてめっちゃ書くみたいな、自分は走らないけど陸上競技についてめっちゃ書くみたいな、でそれを見てたから、あ、自分はパフォーマンスしないけどそれについて書くことならできるかもと思ったのがもう高校生ぐらいだったんですよ。なので自分が好きなヒップホッププラスその英語も好きだったから、
はい、
その海外のラッパーが何て言ってるかとかそういうことを訳したいみたいな、そういうこうなんていうのガッツっていうか夢みたいなものがだんだんこう高校生ぐらいにはもう育っていて、なんでもそれに向かってまっしぐらみたいな感じでした、この20年ぐらい。
あ、
はい、
そういう感じだったんだ。
そうそうそう。
一番最初にヒップホップとかラップとかって出会ったその理由だったりとか、
はい、は一番最初はね、小学校 2,3 年の時に、まあ、これもちょっといろんなとこで言ってるんですけど、うんうんうん、あの当時ガチャピンとムックっていうキャラクターが出てくるポンキッキーズっていう朝の番組があったんですよ。
あ、知ってるって。で
マジ、うん、マジちょっと世代の歪みがあるかもしれないけど、後ろの時はすごいそれがマジドンズバだったの。で、そんでオープニングテーマがスタダラパーテ、うん、まあ、今も現役で活躍されてるスタダラパーテラップグループの坊主さんって方が出てらっしゃって、
はい、
でパーパラッパッパッパラっていうこうラップで始まるんですよね、オープニングテーマが、
はい、
でそんであのこの手拍子と早口言葉みたいな歌、うん、なんか楽しいみたいな、かっこいいみたいな、でそれが小2とか小3ぐらい ったんですよ。で同じぐらいに初めて映画の天使にラブソングをとかを見て、
はいはい、
その黒人の人が歌ってる歌ってなんか違うみたいな、そういう出会いみたいなのもあって、はい、それが結びだんだん結びついてって、あ、これがラップだ、これが R&B だみたいなのが本当もう徐々に小3小4小5ぐらいからこうつながり始めて、これが私が好きな音楽なんだみたいな、っていう感じでした。
なるほどね。
はい、
で書くことにして
書くことにしてみたいな、そうだから地元広島で東京に上京してきたんですけど、うん、それも同じかもしれないけど、うん、広島いてもマジなんもねえみたいな拉致あかねえみたいな仕事ねえじゃんみたいな、その
そ
でなんでその大学でどうしても東京に出たいから、うんうん、めっちゃ1年間だけめっちゃ勉強して、東京の大学に進学し、
そういうことか、
で2003年の春に上京したんですね、
うん、
でそっからはもう本当に渋谷のハーレムとか、うん、今ネバーランドって箱になってるけど、うん、ブエノスっていう箱があったんで、うん、もうそういうとこにめっちゃ通って、とにかく夜のそういうクラブでどんどん人脈作ってってみたいな、なんかあったら呼んでくださいとか、ですぐダンスイベントのお手伝いさせてもらったりとか、
はい、
でもうほんとはったりで英語喋れますみたいな感じで、うん、でなんかそのDJ とかラッパーの人が来た時にちょっとじゃあ食事の時だけちょっと通訳してくれるとか、なんかそういうので徐々に徐々に入り込み始めてみたいな、
あ、そういう入り込み方だったんだ、
はい、はい、でしたね。もう地道にみたいな、
ね、
当時まだ SNS とかもちろん iPhone とかもないので、まあ、
そうですよ、
行って顔を売るみたいな感じでしたね。
ハズラやな、
ハズラです。そこだけね、
そこだけ、
ね、
そこだけハズラしてたやつで、
そうそうそう、
当時とかはやっぱ、はい、でも当時とかはやっぱあれですよね、うん、その時代は結構日本でももうヒップホップ結構流行ってた時代ですか、一時期あったんですよね、第一次ヒップホップブーム、
そうそうそう、で私が高校生ぐらいの時にそのキングギドラの公開処刑とか、うん、まあ、リップスライムとかキックザガクルとかがドッカーンみたいな時だったんですよ、
はいはい
はい、ミーシャさんがデビューして、宇多田ヒカルさんがデビューしてみたいな、でそういうブームもありつつだったから、高校生の頃から周りにラップやりたいみたいな子とかはちょいちょいいた、うん、でそっから、上京してきて、あんまり その時点では日本語ラップみたいなものはまだそんなに今みたいな、全然今みたいな感じじゃなかったから、
うんうん、
なんていうの、クラブに行けばラッパーがいるみたいなこともそんなにはなかったんだけど、
あ、
まあ、でもそれでもそれこそずっとコウ君と一緒にやってるワイズ君とか、
はいはい、
サイモン君、ワイズ君と一緒によく曲作ってたサイモン君っていう子がいたりとか、もう解散しちゃったけどアイスダイナスティとか、うんうん、トカゲさんがいたラックエンドとか、まあ、その渋谷拠点に、はい、ちょいちょいもちろんこう妄想族の先輩方とかいらっしゃったんで、
うん
うん、まあ、そういう方たちを、まあ、間近では見ていたっすけど、怖みたいな感じですよね普通に女子大生だし、
そういや、ね、そうですよね、
怖みたいな、
確かに、
はい、
いやもう、いやそうですよね、はい、結構リアル当時のラッパーとかって、
はい、
リアル結構ガチだったんですか、リアルガチ、
結構ガチだったんじゃないですか、だからそのもう新宿は新宿、渋谷は渋谷、交わることは決してないみたいな感じだったんで、私そのカンさんとか、
はい、
MSC の皆さん方のライブとか見たことなかったっすもんね、その時はまだ。
そっか、
はい、ちょっと新宿怖いみたいな、マジで。で新宿ので活動するラッパーの方たちが渋谷に来てラップする機会も、まあ、そんなになかったし、そういうことがあっても結構渋谷のお兄さん方がステージ前列でヤジ飛ばすとかそういうこともありましたし、結構ね島がめっちゃ分かれた、その相模原は相模原みたいな、横浜は横浜みたいな、はい、感じなんで、だから違うエリアの箱に遊びに行くとやっぱ全然景色が違うみたいなのは当時すごいあったな、六本木と渋谷でも全然違いましたし、それが面白かったっちゃ面白かったですけどね、
結構いろんなとこ行ってたんですか、
う
ん、でも
そうですね、大学生から社会人になりたてぐらいの時はマジでアホみたいに遊んでて、
うん、
だから DJ の人とかも、はい、またあの女いるじゃんみたいな、多分絶対そういう感じだったと思いますまたちょろちょろしてるじゃんみたいな、マジで。
え、どんぐらいの頻度で行ったんですか、リアル。
え、マジリアル週5ぐらい行ってました。本当にバカでしょ。で、
すげえ。
マジ1500円だけ持っていくみたいな。で、入場料 なんか1000円払って、はい、ワンドリンク分500円だけ持ってって、はい、あとは野となれ山となれ、中入っちゃえばどうにかなるみたいな感じで、で行ってましたね、本当に。
そう、まあそうですよね。だって酒で買ったりとかしたらもう、
ね、そう、そう、ないじゃん。だからとりあえず最初の一杯分だけ、みたいな。あとまあ年額と、みたいな、ID と、みたいな、はい、感じで。
あのクラブとかで書いてたと思うんですけど、うんうんうん、そこから実際に今のこの音楽ライターっていう、はい、そのお仕事にたどり着くまでって、うん、どういう感じ進んでたんですか、
ね、は、小学校ね、大学、はい、大学4年生の時に、はい、同じ大学のダンスサークル入ったのね、はい、大学時代。で、そのダンスサークルの先輩が、なんかこう、ヒップホップとか R&B のニュースを専門に扱うウェブサイトを立ち上げる、だったかのお話が、私のところに舞い込んできて、でそれもずっと私が何か書きたいみたいなことを言ってたから、うん、あ、そういえば あいつああいうこと言ってたぜみたいなのをこう人づてにこう話が回って私のところに降りてきて、うん、でそこでじゃあ試しにニュースの記事書いてみないかっていうことで、それが、はい、あの実際署名とかもついた最初の記事でしたね、はい
はい、
でそれでプラスその翌年ぐらいその社会人に私はなるわけなんですけど、普通に大学卒業して新卒で就職したんですよ、はい、
あ、そうなんだ、
はいはい、でなんだけど、まあ、もちろんヒップホップの仕事をやりたいと思ってるから、
そうですよ、ね、
何かこう自分のこう営業ツールになるものを作んなきゃと思って、うん、
はい、
アメブロで、
うん、
ブログを開設したの、
はいはい、
でそしたらそれをめっちゃ更新してたの、毎日3、4記事ぐらい。
マジ
っ
すか？
そう。だからもう本当にアメリカのヒップホップのゴシップとか、
はい、
なんかリリックを勝手に自分で訳してそれを載せたりとか、ああだこうだみたいな感じで、
はいはい、
1日3、4記事こういうミックステープ聞きましたとか。
すげえな。
で、そしたらそれが徐々になんか広まっていって、その、
はいはい、
お洋服屋の店員さんとか、はい、時にはこう実際ラッパーの方ダボさんとか結構当時広めてくれたりとか、はい、もう本当にクラブで培った人脈の方たちがまたなんか、あ、ブログ読んでるよとか、なんか自分のブログで私のブログを紹介してくれたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうことが増えて、で、はい、ちょっとずつなんかもう雑誌のファッション誌のちっちゃいレビューとか、うんうん、あのちょっと1ページだけちょっとインタビューやってみないかとか、うそういう話が増えてのが2007年とかそんぐらいですかね。
え、そのお洋服のインタビュー記事とかも、うんうん、そのラッパーとかその音楽関係の方のインタビューやったんですか？
う
ん、
そうそうそう。最初ね、ウーフィンっていう雑誌が昔あったんですよ。うんうんうん、で、あとカスタムローライディングとか、結構 4W1 とか、イニシエのストリートファッション誌がサムライマガジンとかあって、
はいはい、
でそういうのにちょっとずつそのレビューっていうんですけど、あの例えばなんだろう、当時わかんない、ジブラの新譜が出たとか、
はいはい、
ジブさんの新譜が当時出たかちょっと曖昧なんですけどそういう記事を、乗り気ようのアルバムがとか、まあ、私、まあ、JG の新しいアルバムがとか、イルウェイのミックステープがとか、まあ、そういうちっこい記事を最初書く仕事で、最初に、
はい、
あのインタビューしたアーティストは DJ トモコ&ユッカラフっていう日本人の女の子2人組がいて、
はい、
でそのうちのDJ ともこちゃんは今ともこいだっていう名前で、
はい、
あの日本人女性で初めてグラミー賞にノミネートされたっていう、
マジすごい、
今度来年の、ね、2月のグラミー賞あるんですけど、で、まあ、そうやってずっとすごいインターナショナルな活動を続けてる子なんですけど、はい、彼女たちのインタビューを一番最初にやらせてもらったっすね、
はい、
なんか日本人アーティストだと。
確かそれを、あ、そうなんだ、え、それはあれなんですか、自分でやったんですか、インタビュー
したいみたいな。それは雑誌フロアっていう雑誌が当時あったんですけど、
はい、
そこの編集の方が声かけてくれた、
で、
そうそう、なんでそういう結構私はそういう媒体メディアの編集の方にすごい恵まれてて、
はいはい、
じゃあこういうアーティストだったら渡辺をアサインしてみようかみたいな、でかつ そのまあ実際じゃあその場に行ってインタビューして記事にまとめますの段階でも、やっぱそういう編集の方とかライターの先輩が結構的確にアドバイスもくれてたの、
うん、
これこう、もうちょっとこうした方がいい、インタビューの、現場ではこういう風に振る舞った方がいいみたいなものも、多分私ぐらいが最後の世代なんじゃないかと思うんですけどそういうなんか編集の人と二人三脚でみたいな、そうなんで、そういう仕事がだんだん2007年ぐらいから増えてきたって感じでしたね、
うんうん、そうか、前そう18年ぐらい前、
やば、すげえ昔じゃん、やばすぎじゃん、待って
18年持ったか、
まあでもまあ
18年持ってるさ、15年さ、
まあ、15年さ、まあ、もう一緒だよね本当に 一緒だよね、悲しいけどさ。
いやー、そうそうそう、でもそれだけやっぱそのメディアっていう媒体でずっと来てるってわけですから、はい、
そうですね。
いやー、すごいっすね。
期待させていただきました、本当に。で、ま、ぶっちゃけさ、その自分でブッキングとかしなくていいからさ、うんうんうん、キャスティングとかそれはめっちゃもうありがたいじゃないですか。もう編集とか全部まとめてくださって、まあ、先方とのやり取りとかも、はい、私はもう当日行って、まあ、もちろん下調べするけど、うん、当日行って話聞いてそれを記事にして終わりって感じだから、うんうんうん、本当にすごく素晴らしいレッスンでしたっていう。
そうっすよね、はい、なかなかね鍛えられる、うん、絶対ね、
鍛えられたっすね、マジでね、
はい、え、どういうこと勉強したっすか。これはもう個人的に聞きたいんですけど、はい、
あ、まあそうだよね、はい、なんかね、すっげえ覚えてるのが、はい、ね、もともとブラストっていう雑誌があったんですよ、ヒップホップ専門誌、はい、でブラストがあって、でそこの編集長やってた伊藤祐介さんって方がいて、で彼がブラストの後アメブレイクっていうメディアを立ち上げたのね、うん、でアメブレイクの仕事で人面うさぎくんにインタビューしたんですよ。もう10年前、マジ、はいはいはい、この間うさぎくん、ジメサギさんここ出てらっしゃったけど、はい、10年前にジメサギくんにそのアメブレイクの仕事でインタビューした時にその先輩の伊藤さんから言われたのが、あの、私は結構沈黙が苦手なの、なんか沈黙苦手だから相手が黙っちゃうと私から畳みかけて質問しちゃうの、また、あ、じゃあすいません質問変えますねとか考えてる時に、あ、やっぱりすいません、こういうことですかねみたいな、はい。でも、それの沈黙は、相手が考えてる沈黙、答え、なんて返そうかなって考えてる沈黙だから、そこは、ちゃんとアーティストに考えさせた方がいい、みたいな感じのアドバイスいただいて、確かに、みたいな。だよね、と思って。じゃあ、そりゃそうっすよね、みたいな。私はもうおしゃべり好きだからさ、ちょっと黙ったらさ、またすぐ勝手に自分からボール投げちゃうみたいな。でもそうじゃねえんだ、みたいな。ということはすごい勉強になりましたし、うんうんうん、で、まあ、あとそのテキストにまとめるっていう仕事までが、はい、込みなので、なんかそこもその、はい、なんだろう、いくら相手がこの場でめっちゃ砕けた感じで話していて、うん、例えば私とめっちゃ関係性の深い普通に友達とかにインタビューすると、はいはい、やっぱその友達感みたいなのがあのにじみ出ちゃうわけですよね、うん、インタビュー中も、うんうん、なんだけど、ね、ちゃんとたくさんの人が読むテキストにまとめるときはその友達感いらないからみたいな、もっとちゃんとこう客観的にまとめてほしいみたいな、はい、なるほどね、そういうことも教わった
はいはいはいはい、はい、うん、まあそうですね、ちゃんとした雑誌ですもんね。
そうそうよ、そうか、確かに。そうだからあんまりタメ口ばっかだと、はい、私はいいけど何も知らない読者の人がこれ読んだらめっちゃ慣れ慣れしくねみたいな、
確かに確かに、
アーティストすげえ、なんかすげえ上から目線じゃねみたいになっちゃうので、
確かにそうですね、
そう、なんかその辺のまとめ方とかはすごい鍛えられましたね、その雑誌で書かせてもらってる時は特に、はいはい、
なるほどですね、うん、そっかそっか、はい、え、自分の中で一番覚えてる記事だったりとかってあるですか、はい、書いた中で。
結構ね、もう書いたら知らんがなみたいな、もうあとはもうあとは勝手に、
まあでもそうですよね、
気にしないみたいな感じなんで、まあ、あるいっぱいあるけど、なんかね、うん、そのエピソード、その時の現場の空気感が忘れられないとかの方が強いかな、うん、自分が実際何を書いたかっていうの
は、はいはい、どういう空気感、
そなんか、うん、すっげえ怖かったのが、はい、私 YG に1回インタビューしたことあるんですよ、あのコンプトンからお越しの YG にで、それも確かその代官山のスタジアムが原宿移って今の場所になってからなんだけど、はい、マジックスティックのナオさんって方が呼んでくださって、はい、ショートアート2マジックスティックのナオさんなんですけど、で YG にちょっとだけ、まあ、ほんとちょっとだけですよ、マジ、うん、15分とか20分とかインタビューできるっつって、はい、で私がその最近のコンプトンはどんなご様子ですかみたいなインタビューしたらさ、はいはい、コンプトンじゃなくてボンプトンなんですよね、彼らはブラッツだから、
そうですね、
赤組だから、
はい、
で私がさ、その最初の1問目とかだったら、そのコンプトンの予想について教えてください、はい、速攻でボンプトンなって返されてめっちゃ怖くて、本当すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、ボンプトンな真顔を見て、 YG の真顔で、
確かにだ、
それすげえ怖かったですね、はい、
確かにリアル、そういう感じなんだ、でもやっぱ、はい、まあそうですよね、
すごい言い方ですよ、
はいはいはい、
私の取材に応じてくださるぐらいの、
うん、確かに確かに、
めっちゃ言い方なんだけど、もうボンプトンねって言われて、あ、どうだと思ってそこから記憶ないみたいなマジで何聞いたか覚えてね
そこからやっぱボンプトンに言い直したんですか、全部、
うん、確か B に変えたんじゃない、多分分かんないけど。でもそれもさ、いきなりさ日本人の女性が来てさ、
そうですよね、
ワッサメみたいな、うん、なんかボンブトンどんな感じっていうのもまた違うじゃないですか、なんか
それはそれでめちゃくちゃ面白い
やばいよ、もうそれでコンプトンポンプトンって言い直されたのがめっちゃ今も忘れられない、
それ忘れられないな、
そう思い出
はい、
はい、YG さんとの
YG さんとエピソードですね、はい、いやでもそういう意味ではもう海外のアーティストもだいぶ知ってるっすよね、
うんうん、でもなんか思うんすけど、はい、最近全然海外のアーティストインタビューしてないんですよ、海外アーティストたくさん来てるけど、
あですよね、
で昔はやっぱりイベントの呼び屋さん、イベンターとかプロモーターとアーティストと、はい、あとレーベルが結構この、うん、三位一体みたいな感じでみんなで頑張ろうみたいな雰囲気だったんですよ、はい、でアーティストは自分のアルバムのプロモーションとかをしたいし、うんうん、でまだその SNS とかがない時代をちょっと皆さんこう、はい、不可能かもしれないけど想像してみて想像ちょっと5秒ぐらいちょっと目つぶって想像してほしい、でだからそのファンアーティストもやっぱ海の向こうに住んでるアーティストだから、
そうですね、
日本へのファンのリーチの仕方っていうのが
確かに
もうちゃんとさレーベルが用意するインタビューとかしかないわけよ、
うん、確かに
そうですね、だからもうインタビューとかあ全然もうやりますみたいな、せっかく日本に来たんだから、はい、この日はじゃあ一日ずっとインタビュー入れる日にプレスデーにしようぜみたいな感じの、はいはい、自然とそういう雰囲気だったし、まああと、うんうん、レーベルも、まあ、ニューアルバムリリースしたからじゃあ来日させていろいろねショーケースしたりインタビューしたりしましょうみたいな、でそこにもプレスもメディア側もついてきますっていう感じのフルサークルみたいな、
はいはいはい、
みんながウィンウィンみたいな感じだったんですけど、なるほどね、最近はやっぱそんなことはもうなくて、ぶっちゃけそのアーティストも別にレーベルの力とかレーベルのお金を使わなくても自分でもうさインスタグラムなり X なり TikTok なり使って直接ダイレクトに世界中のファンとつながることができるので、はいはい、あんまりもそこは重視されなくなっちゃったんですよね。
あ、そうなんだ。
でプロモーターとしても、うん、ライブ前はもちろんチケットを売りたいから協力してほしいけど、うん、なんかさ来日したタイミングで取材して記事が出る頃にはもう当たり前だけどライブ終わっちゃってるわけ、まあね、アトパブとか言うんですけど、うん、アトパブってあんま意味ないって感じだから、
アトパブシングってことか、
そう、まあ、前パブアトパブって言うんですけど、
へ
そうだからなんかもうね最近は前はそこで私もだから雑誌の方とかウェブサイトの方と一緒になって、じゃあ今度誰々が来日するから絶対にインタビュー取りましょうとか熱くなって動いてたんですけど、はい、もう最近もうそういう感じじゃないから、
あそうなんだ、
そうなのでそうですね昔の方がやっぱ多かったですね、ニッキー・ミナージュとかコナンとか、は
い、そうですね、
そうなんかそれこそケンドリック
・ラマーとか、
そう、うん、最近はあんまりだから若者にどんどんなんかさ、はいはい、頑張ってほしいんだけどなんかもうマジでクラブで貼ってとか、はい、お買い物中に貼ってで出てきたところをちょっと撮るとかやってたんですよ、
うん、あそういうことなんだ、
そう、うん、そういうこともやってた、
そういうこともやってたんだ、
来日中のアーティストって本当に流動的だから、
確かに、
なんでそういうところをキャッチして5分でいいから話を聞かせてくれみたいな、
お
お感じだし、もう本当もう2時間押してるけど、うん、今日はこいつのインタビューをしないと帰れねえみたいな感じでもう何時間でも待ってましたし、でもそういう私もそういうもうエネルギーもないからもうアイザックさんとかにマジでワンオークの玄関とかでこう貼ってもらって絶対インタビュー撮るぜみたいな、
そっか
やってほしいです
、そういうことか、
はい、
いやでもねその話聞くとやっぱ、うん、ちょっと俺らまだ足りないなって思ったっ
す、ね、いやいやいや、まあ、ちょっとこれから
ちょっと頑張りたいですね、
うん、押しかけてってほしい、
押しかけてってね、確かにそう、そういうことなのか、なんか俺もその、うん、やっぱそのいやなんかわかんないですけど、うん、やっぱそのね、ニッキー・ミナージュ、ケンドリック・ラマーとか、はい、まあ、やっぱその名前もやっぱすごい聞くから、うん、もう本田美智子さんもそうだし、うん、そういうアーティストもそうだし、うん、なんかこう、勝手にセットアップされるものだと勝手に思ってたかもしれない。
そうだよね、
うん。
15年ぐらい前は勝手にセットアップされてたけど、今もう誰もセットアップしてくれないんですよね。
そういうことですよね。
そう。だから、まあ、例えば仲いいメディアとかがあるのであれば、そこに掛け合って、今度来日する、
うん、
誰々の取材をしたいんですけど、はい、俺がインタビューしたら載せてくれますかとか、そういうアプローチの仕方もありだと思うし、もちろんもうメディア持ってらっしゃるから、
はい、
マジさもう iPhone とマイク1個
大丈夫です、
はい、1個持ってさ、はい、突撃して自分でアウトレット自分のアウトレットでこう流せるわけじゃないですか、
確かにそうですね、
そうなんでもうやるしかない、
そういうことですね、おやるしかないです、めっちゃノート取ってるんです、はい、今メンタルノート取ってる、
う
ん、なるほどですね、
待
ってます、めっちゃ頑張るです、
はい、
そっか、でもやっぱその、うん、なんか結構、うん、大丈夫、 あ、でも結構、うん、まあインタビューされてると思うんですけど、はい、やっぱその、ま、見てきてると思うんですよね、はい、やっぱこのじゃあ、まあ、今海外の話、日本のヒップホップの話すると、うんうんうん、まあ、もう昔からずっとこう日本のヒップホップのこの、うん、多分流れとかをめちゃくちゃ見てきてると思うんですけど、はいはいはい、やっぱなんか今のヒップホップって、まあ、みんな結構言うんですけど、
う
ん、めちゃくちゃ盛り上がってる気づるじゃないですか、
そうだね、
なんかそれに関して、はい、思うこととかあるですか、今のこなんか率直に思うこと、
そうね、いやどこまで行くのかしらみたいな、どこまで大きくなっちゃうのかしらっていうのをすごい、あの楽しみ半分ちょっとなんていうのビビリ半分みたいなところはありますね、
はいはいはい、ああビビリっていうのは
ビビリっていうのは、はい、このまま大き砂の城が大きくなるような感じで果たしていいのかみたいな気持ちは個人的にはあるし、はいはい、まあ、ちょいちょいこういうのもメディアで言ってることではあるんですけど、
はい、
なんか上っ面だけでかくなって大丈夫かなみたいな担当、あの担当直に言うと、
うんうんうん、
そう、そこへのちょっと危機感みたいなのはちょっとあります
ね、あるんだ、でも結構、まあ、それちょっと、はい、もし可能だったら聞きたいんですけど、
ええ、
結構、うん、俺やっぱこのことを始めてから、
はい、
やっぱ俺いろんな方とお話したりとかするんですよ、うんうんうん、もちろん、はい、でやっぱりその、まあ、翔さんみたいにキャリア長い人とか、うん、すごいなんかその先輩の、
はい、
すごいずっとやってきた方の話とかも聞いてると、うんうん、結構、うん、若い世代はめっちゃ最高じゃんみたいな感じなんだけど、やっぱもう見てきてる人からの話を聞くと、
う
ん、結構危機感があるみたいな、
そうですね、結構多分ね長くこういうの見てきてる人になればなるほど、うん、私もそうなんですけど、やっぱこういうの見てきちゃってるんで、次またこの今ジェットコースターはあって上がってて、このまま上がり続けてぐるぐるぐるぐるって回ってまた上がるならいいけど、
うん、
ぐるぐるぐるってなって今度急降下したらやばーみたいな、
そうですよね、
自分の食いぶちもやばーっていうあのことは考える。ただでも本当に若い子は、うん、若いプレイヤーとか若いリスナーは全然もう百方でいいと思うんですよね、
うんうんうん、
でこういうことはやっぱ年長者の方が考えなきゃいけないなと思うし、私がすごくあのアイザックさんたちがやってることいいなと思ったのは、ちゃんとその N ワードのことについてこの、はい、あのポッドキャストで話したりとか、そのマイクロアグレッションについて話したりとか、そこまでを届けているメディアだからめっちゃいいなって思ってたので、なんか今私が思っているのは、例えばすごい、まあ、なんだろう、別にこれはなんていうの、変な意味で名前出すわけじゃないから、単純に今人気のラッパーたちの名前出すから勘ぐってほしくないんですけど、例えばエイウィッチかっこいいとか、
うんうん、
イエローバックスかっこいいとか、
うん、
ラルフかっこいいとかでヒップホップっていうものに初めて触れた人が、そこから先にどんな情報があるかっていうことが非常に大事だなって思っていて、
うんうんうんうん、
でそこで結局なんかそこのさ、日本ジャパニーズヒップホップトップ ヒットみたいなさプレイリストをぐるぐるしてるだけだとちょっと意味ないなっていうか、それもちろんリスナーの楽しみ方だからいいんだけど、
うんうん、
私がずっとヒップホップに惚れてこれをもう仕事にしたいとか思って20年ぐらいやってるっていうのは、やっぱそれが非常にこうカルチュラル、うん、その文化的にも歴史的にもめちゃめちゃ奥の深いものだからなんですよね、うん、でそこをディグって初めてヒップホップってすげーって思ったんですよ、
うん、
なんか JG とかケンドリック・ラマーの歌詞にもその歴史家の人の名前が出てくるとかね、うん、そのマルコム X って誰だろうとか、
はいはいはい、
マーティン・ルーサー・キングって誰だろうとか、なんかそういうところに惹かれてからのこう情熱って感じだから、
うんうんうん、
そうなんで別にそこいうなんていうの、そこにたどり着くのはリスナーとかプレイヤーそれぞれの選択だから別にたどり着かなくてもいいとは思うんだが、でも道は残しておいてほしいみたいな、
うんうんうん、
そこにたどり着く、
そうです、
ね、だから本当になぜ N ワードと言ってはいけないのかとか、うんうん、その、黒人の人のアフロヘアにはどういう意味があるのかとか、
うんうん、
なんかそういうことを伝えてほしい、マジそこも伝えてほしいと思う、はい、
うん、いやマジでありがたいっす、
とんでもないっす、
いやでも本当にそこは、うん、俺たちのこのコンテンツをやり始めて、
うんうん、
そのいい意味で今ヒップホップが盛り上がって、
はい、
みんなヒップホップかっこいい、みんな聞くってなってるのはすごいいいことだけど、
うんうん、
やっぱそこの正面を、
はい、
もちろんねそこで好きになってもらうのが音楽だから、
うんうん、
エンターテインメントとして好きになってもらうのが一番重要だけど、そうそうそう、はい、やっぱその奥にある歴史だったりとか、
は
い、じゃあなんで90年代とか、
うん
ね、ヒップホップのゴールデンエイジ、まあそれ人によってゴールデンエイジは違うと思うけど、
うんうんうん、
なんでじゃあヒップホップがゴールデンエイジって言われてる時代のどういう曲があったのかとか、
うんうん、
なんでヒップホップがここまで、ね
はい、
黒人の人にこう受け入れられてるのかとか、うんうん、なんかここまで知って本当になんかうわ、
はい、
ヒップホップマジやべ
って、ねうん、
多分なると思うんですよ、
うん、
俺はね個人的には、
ね、はい、
だからそこを俺がやっぱその、はい、 ミックスだからっていうのもあるから、うんうん、そこを話せるようになったらいいなっていうのは結構思ってやってるっす、
はい、いや頼むよアイザック。
いやありがとうございます。
なんか私もそういうこと伝えていかねばならないし、自分のラジオ番組とかでも意識的にそういう人種の、うんうん、あの問題とか話しているんですけど、やっぱりさ、私が話す内容とアイザックさんの話す内容だと、その説得力とか、うんうん、当事者としての意識とかも違うだろうから、うん、でやっぱりね、若い方へのこうリーチするパワーとかも違うだろうから、めっちゃいいじゃんと思って、めっちゃ言ってるじゃんみたいな。N ワード当たり前だろみたいな。言っちゃいけないの当たり前だろみたいな。
いやマジで結構、はい、いやもうね、でもね、まあその話もちょっとしようと思ってたんですけど、はい、多分まあ仕事だったら分かるなって思って、うん、まあ、分かってくれるなと思ったからなんですけど、はい、うん、結構やっぱり YouTube とかのコメントがすごいんですよ。あれ最近マジでやばいです。
そうだね、なんか TikTok のコメントとかも見ました。
はい、あ、マジですか。
はい、
いやー、もうね。
やばいよね。
いや、もうどうすればいいのか分かんないしね、うん、結構なんか。
分かんないですよね。いや、私もマジで分かんねえと思って、でも、はい、そのさ、本当にさ、逆に、私も今の小学校とか中学校の道徳の教育とかがどうなってるか分かんないし、世界史で先生が何を教えてるか分かんないですけど、でも私も実際、うん、あの普通に日本で育って、日本で、まあ、教育受けてきて、その人種のさ、うん、歴史とかさ、その人種をこういうふうに区別差別しちゃいけないですよみたいな人権教育みたいなことってあんまり深く受けてきてなかったなって思ったの。
確かに。
で、私の高校生の時代だから20年ぐらい前でもごめんなんやけどあの英語の教科書にマーティン・ルーサー・キングのストーリーが載ってたんですよ、
は
い、で、はい、まあ、アトランタでジョージア州アトランタで生まれみたいな、で、うんうん、I have a dream の、マーチがあってみたいな、うん、でも先生がそこのチャプターを飛ばしたので、
あ、マジ
っ
すか。
日本人の本当おばあちゃまって先生で、それは別にそこに、うんうん、あの差別的のな意図はなく、単純にこのセメスターで、まあ、普通日本の学校なんだけど、うん、このセメスターでここまでやってると終わんないからっていくつかチャプターをすっ飛ばしてたのよ。
そういうことですね。
この中の一つにキング牧師のチャプターも確かすっ飛ばしたのよ、はい、でもさ、そういうことじゃん、なんかもう、そうですね、ここやってくんないんだみたいなであとその世界史の授業とかもさ、うん、やっぱみんなさ、くっそ昔の中国の歴史とかから始めるわけだからなかなかさ、1960年代のアメリカの公民権運動とかにさ、多分さ時間割けないんだよね、きっと。
薄いですよね、あそこね、ちょっとね、
ちょっとね、世界史
もうしょうがないですけどね、
ビザンティン帝国とかさ、そういうのとかがさ、バーンって幅利かせるからさ、なんか産業革命とか、しょうが、そこをだからやっぱ学校でも習わないし、
そうなんですよね、
リーチするポイントがないんですよね。
いや本当そうですよね。まあ、でもしょうがないっちゃしょうがないんですよね、多分。
そうだからこそ誰かがちゃんと教えてやんないとやべえって思うんですよ、うんうん、
なるほど。
誰かがじゃあ誰なんみたいな誰なんっていうところなんですよ、ね、そうだし、やっぱ日本にいると、うん、なんかその私もすごく象徴的だなって思ったのが、うん、あの2020年にジョージ・フロイドさんの殺害事件があって、まあ、ブラック・ライブズ・マターの運動が盛り上がった時に、はい、まあ、日本のアーティストもそれにこうちょっとリレートするような曲を何曲か、
あ、そうなんだ、
出した方もいて、はいはい、でも結構みんなのメッセージが一貫して、なんか私たち僕たちはあんまりなんていうの、違いのない一人の人間なんだみたいな、みんな一緒でみんないいみたいな感じのみんな OK みたいな、
はいはいはい、
なんかそういうすごいピースみたいなメッセージだったんですよ、はいはい、別にそれはそれでそのアーティストが投げかけるメッセージだから、うんうん、間違ってる間違ってないの話じゃないんだけど、でもそれがすごく日本っぽいなって思ったの、
はいはいはいはい、
結局なんかみんな仲良しでいいじゃないかみたいなとこになる、うん、でも今ってそのみんな違うことを意識して、
う
んうん、前に進んでいかなきゃいけないみたいな風潮なのかなと思ってて、
まあ、ね、うんうん、確かに確かに、
なんかそういうところで、じゃあなんで N ワード言っちゃいけないのとか、
うんうん、
納得させるように、
うんうん、
若い子にね、
はいはいはい、
説明すんのマジ難しいなって思います。
いやマジで難しいっす、うん、いやマジでむずいと思うし、はい、そうっすね。まあでもやっぱそのまず、まあ、日本に住んでて、うん、なんかなかなかそのまあ言うても黒人なんてほんと少ないから、うん、なんかその分かるんですけどね、別になんかその、はい、ね、もう分かるんですけど
意識したことがないっていうね、ことだよね、きっと。
そうアメリカとかは実際にそれが実際に起こってて、はい、社会でもう常に問題になってる状況で、はい、今現在で起こってること、はい、でまあまあヨーロッパとかもそうと思うし、はい、今現在で起こってることだから、みんなそこはむちゃくちゃちゃんと、はい、あの俺も大学向こうで行ったんですけど、むちゃくちゃ詳しく教えられるし、はい、多分高校でも勉強してるのに大学でもさらに勉強するから、
はいはい、
でも日本はまあそこの話しづらいよなみたいなめっちゃ思うけど、 それいいしょうがないと思うんですよ、うん、俺それはもうしょうがないと思ってて、
うんうんうん、
まあ、 いいか悪いか別にしてしょうがないと思うんだけど、はい、ヒップホップが好きだったら
そうなんだよ
してほしいな。
そうなんだよ。そうで私もやっぱり自分で個人的にニューヨーク行ったり LA 行ったり、まあ、アトランタ、ニューオーリンズ、シカゴとか、まあ、いろんな都市に行くんですけど、うん、やっぱりアメリカに行ってそのマジでリアルな人たちの前でやっぱ、うん、日本でヒップホップのジャーナリストやってますとかやっぱ、うん、言えないっすもんね。なんかその
そうなんだ、
まあ、そこはめっちゃ謙虚になるというか、
はいはいはい、
あなた方に比べれば私の知識なんてとか私の経験なんてみたいな感じになってちゃうんですけど、
うんうん、
やっぱ日本だけでやってると、うんうん、やっぱそこってマスクされちゃうっていうか、まあ
確かにそう
っ
すね、
分かりづらい状況にどんどんなっていく、いってるなって思う。うんうんうん、それはだからでかくなればなれすぎるほど、うん、なんかそういうちょっと土台が揺らいでしまうというか、そういうところにまで、
うんうんうん、
まあ、意識が届かないまま、
はい、
どんどんどんどんその砂の白髪みたいな、
フェスがどんどんでかくなって、
あんなところに星がみたいな、あ届かないみたいな、そうなんか昔は本当にそのみんな、
はい、
そういうところも分かって、
多分そうですよね、
うん、共有してた、それはプレイヤーもリスナーも同じものを聞いてみて、うん、同じものがやべ、あの時のフィフティセントやべえとか、あの時の DJ プレミアやべえみたいなのを、うん、リスナーもプレイヤーも同じ温度で共有してたからこそのコミュニティ感みたいなのが間違いなかったと思うんですよ。それは服売ってる人とか作ってる人も一緒で、
含めてですよね。
でも今はじゃあどうなんだろうっていう、なんかその、うんうん、そこの温度差っていうか、
うんうん、
そのパイオニアとかをちょっともうちょっとこうルーツとかをもうちょっとっていう気持ちはある、ね、でも言い過ぎるとすげえ、う
んうん、まあ、難しい、
ね、うるせえみたいになるからそこはちょっとなんだけど、でもやっぱラッパーの人とかビートメーカーの人もそうだけど、はい、私もそうだけど、やっぱそのヒップホップで飯食ってる、そこで金をメイクマネーしてるんだったらちゃんとルーツにリスペクトを払えよっていう気持ちはめっちゃあります、うんうん、
確かにね、
はい、
めちゃくちゃそうだと思いますね、うん、はい、なるほどっすね。まあ確かにそのね、文化のね、うん、ところはあるっすよね。
そうですね、なんかそこをもうちょっとうまいことね伝える機会があればって、うんうん、まあ作らなきゃいけないんですけど、うん、そこはちょっとね年を重ねるにつれて思う感じることっすね。でかつまあこんなにヒップホップがでかくなってるんで、
確かに、
うん、そうなんか日本だけででかいフェスやって、
はい、
しかも全員国内のアーティストで、
うん、
楽しいねっていうのももちろんそれは素晴らしい絵だけど、
うん、
でもじゃあ別にトラップとかドリルって東京で生まれたものでもないし、
うん、まあでも
本当そうですね、その一つ一つにちゃんとルーツがあって文脈がある。でヒップホップってやっぱそこをすごく重んじる、
はいはいはい、
カルチャーなので、
うん、
まあ、興味のある方はぜひそっちまで、
うん、
興味の矛先を向けてほしいなって思うんですね。
いや多分本当にそのなんか、まあ、曲かっこいいですよ、曲かっこいいし音もいいしミュージックもかっこいいし、みんなかっこいい、ラッパーもめちゃくちゃかっこいいし、うんうんうん、ファッションもいけてるしっすけど、はい、多分文脈が分かったら、
うん、
その深みが一個こうガン、
そうそうそう、
もっと楽しくなると思う
ね。それめっちゃあると思いますね。
ですよね。
じゃあなんでここでこの人がこういう服着てんのかとかもそうだし、うこのジェスチャーに何の意味があるんだとか、
うんうん、
多分そういうところまでめっちゃこうなんていうの、ディグ、アーティストもディグってほしいと思うんですよね。そこまで。
そうですよね。
そうなんでそこはちょっとね損はないなって思いますね。
本当そうですよね、うん、アーティストの方とかも話してもやっぱ思うけど、はい、やっぱ日本国内のアーティストってすごい音楽好きっすよね、すごい好きだ し、
うん、
結構ディグって人多い、
うん、
むちゃくちゃディグってるなって思うから、うん、やっぱ、うん、そこまで行ってなんかやってきてんのかなみたいな、
うん、
思うっすよね、うん、だからヘッツとかやっぱ聞いてるリスナーの人たちも、はい、そこまでディスなの、うん、もうどんどんダイブしたらね、
ね、本当本当もっとより面白くなるんじゃないかと思います。
ですよね。ちなみに、うん、その日本のこの今のヒップホップ業界でめちゃくちゃいいなと思う流れとか逆にあるんですか？
めちゃめちゃいいなと思う流れは、
はい、
さっきと、ま、めっちゃ矛盾するけどやっぱめっちゃでかくなってる流れはめっちゃいいと思うし、あと、はい、やっぱその20年ぐらい遊んで今ここにいる身としては、うん、最初はやっぱその例えばオーバーグラウンドの人たちにラップとは何かみたいなことから、うん、ヒップホップとは何かみたいなことから説明しなきゃいけなかったんだけど、もう最近はそこをもうすっ飛ばしてる、
うん、
もちろんみんなラップは何かヒップホップは何かっていうのが分かった前提で話を始めることができるっていうのは地味にめっちゃ嬉しいっていうのと、
うんうん、
あと何ですかね。で15年前とか20年ぐらい前はそのヒップホップの方がどんどんポップとかロックとかに寄せてっ った時代だったと思うんですよね。
はいはいはい、確かに。
日本のヒップホップアーティストが日本のロックアーティストとか、まあ、ポップス系のアーティストの方にこうフィーチャリングでも何でもこうちょっと寄せてった感があるんだけど、うんうん、今はなんかもうヒップホップのままでかくなるというか、A 道が A 道のままテレビに出るとか、はいはいはい、バトホップがバトホップのまま東京ドームに出れるみたいな、そのなんかストレート感みたいなのがめっちゃいいなって思いますね。
うんうん、あ、確かにそうっすよね。そう、
お笑いの人とコラボしたりとか、別にコラボ自体は全然いいんですけど、はい、どうしても何かちょっとあのこっちが姿形をちょっと変えなきゃいけなかった節があったと思うんですよね。でも今はそんなこと全然ないから、
はいはいはい、
それがすごいいいなって思います。
お、はい、なるほどですね。わあ、なるほどですね。いやいや、でもむちゃくちゃやっぱあの、はい、重みがあるな言葉に。すげえ。
いやいや、全然ない
っ
しょ。
いやいやいや、あれっすよ。
いやいや、とんでもないっす。
いや
ー、マジで。でも本当マジ、うん、私もこういうラジオとかも、うん、まあライティングとかも長く続けてきたんで、うん、マジで若い人にどんどんもう譲っていきたいんですよ。
いやいやいや、
マジで。そう、だから頼ますって感じです。
ちょっとマジで、はい、ちょっと頑張りたいですけど、うん、え、でもなんかちょっと、はい、まあちょっと触りだけでいいんで、
はい、
だからまあそのまあまあヒップホップ聞いてる方、まあまずちょっとこれ2個ぐらい聞きたいな。まず1個目は、はい、日本国内で聞くならどういう、
うん、
5000ぐらい。一旦ちょっとここ一旦むずいですか。
ちょっと待って。
3。
え、アーティスト？
なん、アーティストがいいのかな、
はい、アーティストがいいの
かな、アルバムのがいいのかな。
でもさ、このさポッドキャストを聞いてるってことはもう、はい、結構みんなもディグって、
まあ、どうなんすかね、ディグって上ででしょ。どうなんだろう、そこどうなんだろう。
え、ジュマディバって誰ですかみたいな人あんまり いないじゃない。ジュマ
どうなんすかね。いや、でも中にいるのかな、どうなんすか。
でも
一旦、ね、もしかしたら知らない人もいるかもしれないんで、
確かに、ね、
ちょっと一回行ってみましょうか。わかんない体で、わかんない手でここ行こうかみたいな。
確かに、
はい、
めっちゃ難しいな、いきなり言われると。
そうですよね、会社帰ってなかった質問にするに。
コサ、
おお、
COSA、 コサと
コサさん、
おむすびは聞いてほしい。
おお、
コサおむすび聞いてほしいのと、
はい、
あとあの私が最近すごいいいなと思ってるめっちゃ若い女性ラッパーなんですけど、 MA2 でみつちゃんっていう女の子がいるんですよ。
MA2、
ME2 でみつちゃんがすげえ渋いブームバップに乗る女の子で、ちょっと前に EP、 ファースト EP 出したんですけど、はい、めっちゃ渋いのよ。
マジ
っ
すか。
そうなんで、みつちゃん聞いてほしい。
わっき見たことない。
以上です。
おえー、ちょっとこれはじゃあぜひ、はい、ぜひ聞いてほしいですね。
はい、
なるほどっすね。
かな。
ここはちょっと、うん、まあ、国内で、あそこから来て、はい、国外、
国外で。
これ聞きたいっす。
これまた。まあ国外でも全然知らねえって人もいるかもしれないね。
あ、でもね、日本人でヒップホップ聴いてる方で、US 全然知らない人はやっぱ結構いるっすね。
やっぱそうだ
ね。話した感じ、やっぱ。
いやもうそれはね、うん、お母さんね、心配になっちゃうわ。ちょっとね、お母さん考えるわね。もう JZ は聞いてほしい。
はい、JZ はそう
です
よね。
JZ 聞いてほしいでしょ。
確かに、絶対そうですね。
そうね。あと、あのね、もしかしたらあなたのお母さんとかもハマってたかもしれないけど、ローリンヒルのアルバム、はい、The Miseducation of Rolling Hill っていう98年だったかなのソロアルバム。彼女は、まあ、あの女性のラッパーでもあるし、シンガーでもあるし、うん、アクターでもあるんですけど、ローリンヒルのファーストアルバムはぜひ、聞いていただきたい。
はい。
ので、で、あと私はなんせサウスのラップが大好きなんですよ。
あ、サウスなんですね。
サウスがとにかく好きなんですよ。
はい。
であるからして難しいな、サウスな。最近のサウスじゃねえんだよな。
最近のサウスは違えんだ。
最近のサウス言うたら、まあラムイゴスとかね、トラビスコートとかももちろん、あのサウスのね人気ラッパー方なんですけど、はい、したらね、T.I. かな。
T.I.
アトランタのトラップミュージックのベースを作ったラッパーということで挙げたいんですけれども、は
い、
トラップミュージックの源流っていろいろあって、
あ、そうですよね。
はい、で、ヤングジーズィーとか、
はい、
T.I. とかってアーティストが今に続くトラップの基礎をアトランタで作り上げたラッパーなんですけど、
はい、
まあ、T.I. のね、トラップミュージックっていうアルバムがあるんで、
トラップミュージックっていうアルバムがあるんだ。
ミュージックのスペルが M-U-Z-I-K ミュージック、
はい、ミュージック
トラップミュージックと、その次のね、キングっていうアルバムを、うん、お母さん聞いてほしいわ。
そうなんですね。
感想文欲しいわ。
感想文ね。はい、あ、ちょっと俺もで多分そこから出て、うん、アルバム自体、俺アルバムとかすごいあんま分かんないんで。
そうかもね。
単体でめっちゃ聞いてるけど、ね、そうですね。うん、だから T.I. とか正直もちろん知ってるし、はい、もちろん聞いたことあるんですけど、はい、アルバムこのアルバムとか分かんないですね。
もうね、すごい今3名挙げたの本当にもうね。はい、あのめっちゃ OG なんで、
めっちゃ OG ですね、
若者じゃなくてごめんって感じなんですけど、まあ若者の曲は多分勝手にね、は
い、あ
の、
まあ、勝手に流れてくるかもしれないですね。
そう、勝手に流れてくるから、はい、そうそう、ちょっとクラシックな作品を、ね、うん、ちょっと押しておきます。
なるほどですね。え、でもクラシック聴く重要性はあるですよね。
そうね、でもみんなもう忙しいだろうからタイパがね、はいはいはい、タイパが良くないかもしれないけど、うんうん、でも聞いとけっていう、まあ私からするとね、ね、聞いとけっていう気持ちはあるし、うん、だからさっきも言ったけど、トラップとかドリルとか、
うんうん、
渋谷で生まれたもんじゃないからっていう感じがあるから、
そうですね、
うん。
そう思ってる人もいるのかな。
横浜で生まれたんじゃねえぞみたいな。ラルフが作ったんじゃねえぞ、ラルフはリスペクトしてるけどみたいな感じなんで、
そうですね。
すみません、そう。
いや、
はい、なんでそこれがどこから来たのか。
確かに。
で、まあ、ちょっとね、うん、ちょっと調べればもう出てき
ます。まあもちろんそうですよね。
って感じなんで。
確かに確かに。
はい、そういうのも聞いてほしいな。
そうですね、
うん。
日本のドリルとか。
はい。
作れる武器だと思います。俺結構ドリルって地域ごとで結構分かれてるイメージあるじゃないですか。
うんうん、まあ、そうだよね。はい、シカゴ、ロンドン島とかね。
そうです。うん、それで言ったら、やっぱどうなんですかね。でもブルックリンとかもドリルみたいな。ね、例えばポップスモークとかも、うん、最近であるけど、は
い、
日本の結構俺その話聞くんですよ。日本のドリル作れたらいいんじゃないかみたいな話聞くんですけど、それについてどう思います？
難しいね。でも、トラップのビートとかもそうなんですけど、トラップもやっぱすごい地域性が、
うんうん、
あの重視されるっていうか、そこの文脈、ナラティブが重視される音楽だと私は思ってて、
はい、
でね、なんかその日本のラッパーの人も、俺がラップ、今ラップするのはこのドリルビートしかねえって思うのであれば、どうぞって思うが、うん、流行ってるからちょっと乗ってみようかな、みたいな気持ちだと、お前それでいいのかってちょっと思っちゃいます。だって
なるほど、ね、
マジアメリカのラッパーはさ、うん、その地域をまたいでこのラッパーがドリル、この人の作ったドリルビートに乗ることっていうのはどういうことなのかって、下手したらちょっと命が狙われるぐらいのさ、
うんうんうんうん、
騒ぎになることもあるわけじゃないですか。まあまあ、地域のこうブロックをまたいだ構想とかもあるから。
うんうんうんうん、
それぐらいやっぱ、ま、全くそういうところとは、あの、距離を置いてる方もたくさんいらっしゃるとは思うけれども、でも逆にそれぐらい一触即発みたいな状況で曲、それでドリルのビートを作ってる人たちもいるんだから。
確かに確かに。
そこにちょっと思いを馳せてほしいっていうのはあるし、
ね、
うん、そうですね。
確かに。
それか、もう俺にはこのドリルしかねえとか、私にはこのドリルビートしかねえっていうのであれば、
うん、
あなたにしか、ラップできないドリルミュージックを作ってくれ、
うん、
頼むみたいな気持ちもある。それはトラップビートも私が思うことは一緒ですね、う
んうん、なるほどですね、うん、へえ、いやー、まあちょっと、いやもうね、レジェンドすぎるんですよ。
いや、やめてください。全然、ね、全然、ね、ね、もう本当お母さんなんで。
いやいやいや、
ちょっとすいません。
いやでも本当に、はい、まあそのまあ、うん、結構、まあこれ多分リアル、はい、結構まあその話結構されるとは思うんですけど、うんうん、やっぱその女性、
はいはいはい、
このヒップホップって、うんうん、まあすごいやっぱマスキリンな感じじゃないですか。
ね、うん、
やっぱ、まあその、はい、結構俺気をつけてるんですけど、うん、やっぱそのフィメールラッパーって言われる方たちも増えてきてとか、
はい、
まあそれラッパーって言われてないのかフィメールラッパーって言いたくない、まあ人によるってあると思うんですけど、はいはいはい、やっぱそのどうしてもその女性とかが少ない業界だと思うんですけど、はい、そこでまあこう、うん、なんていうんですかね、お仕事してる中で、はい、どうですかね、やりづらい。
いやー、なんか本当結構五分五分なところもあって、女性だからファストパスもらえることもまあまああるんですよ、はい、本当に。例えば海外アーティストと男性が例えばこう真正面から行ってさ、取材させてくださいって言っても興味ねえって言われるけれども、女性がちょっと頼んだらそっちの方が、チャンスをね、まあ、逆にそれ売ひっくり返せば舐められてるってことなんですけど、まあ、女の子だからいっかみたいな感じで、
はいはい、
じゃあ10分だけ時間やるよみたいな感じで時間がもらえることが実際に あるし、あったからそういうところではラッキーとか思うけど、まあ、繰り返すけど、それって逆に女だから舐められてるぞっていうことでもあるから、本当に もうどっちとも言えないなって感じだし、でもなんだかんだやっぱ男性同士でつるんでそこで何かが決まること、はい、これはヒップホップ業界じゃなくても普通の一般企業とかでも全然あると思うし、学校とかでももしかしたらあるかもしれないけど、女子が何も言ってないのに男子だけでなんか決まってるみたいな、そうっていうのはやっぱすごく多いので、うんうん、で、あそこに食い込めばよかったとか、うんうん、そこに食い込んでおけばよかった、チャンス逃したみたいに思うことは多々あります。で、まあ、昔はそこに無理くり入っていって、私も男性と同じ、うんうん、オポチュニティを得ようと思ってたけど、はいはい、まあ、今もう逆にちょっとそういう元気ないし、だったらじゃあ自分たちで一緒にいて心地のいい人たちだけで無理しなくても、うん、自分たちのやり方でやっていこうじゃねえかっていう仲間を増やす方が楽だなって思うこともあるし、うんうん、でも本当に女性は少ない業界なんで、
そうですよね、
どんどん興味ある子がいたらちょっと無理かもと思ったとしても、うんうんうん、ちょっとなんかトライしてほしいなって思います。
うん、なるほどですね、うん、ちょっと深く聞いていいですか、はい、舐められてるからインタビュー してもらえるっていうのはどういうことなんですか、
うん、それはね、私もうまく言葉で説明できるかわからないんですけど、ちょっと軽んじられてる、まあ、どうせ女の子だから、その女の子とそれはなんていうの、異性愛者の男性っていうことが大前提としてあるわけで、うん、あ、じゃあ日本に来たし、うん、ちょっと女の子と過ごす時間も欲しいから、まあ、別に俺にインタビューしたくて一緒に酒飲みたいんだったら、まあ、ウィンウィンかみたいな感じで席がもらえる。実際フレンチモンタナさんにインタビューしたことがあったんですけど、
はいはい、
それは私もすごいもう張り付いてたの、彼が東京でミュージックビデオを撮って、はい、現場に張り付いて、このタイミングだったらちょっとだけ時間もらえるかもみたいな感じ、うんうん、で最終的に六本木の夜のクラブの VIP ルームでインタビューすることになったんですけど、はい、でもそれもじゃあ俺のモノマネ、はい、はーんって言うじゃん、フレンチモタの
人さ
ん、
はいはい
は
い、
はーんのモノマネして、うん、このショット一杯飲んだら一問答えてやるみたいな、で当時はやってやんぞと思って、はいはいはいはい、できるとか思って応じて質問とかしたけど、
ええ、
後から考えたらあれクソ舐められてたと思ってやばとか思うんすけど、だ普通に多分さ対等な関係のさ、
はいはいはいはい、
人が来たらさ、うんうんうん、そんなこと言わないじゃん絶対、
まあ確かにしないよな、
もう絶対舐めてるからさ、
確かに確かに確かに、
みたいな、もう一回はーん、もう一回みたいな感じで、じゃあウォッカ飲んでみたいな、
なるほどですね、うわ確かにそれはな、
ラッキーって思えるかみたいな、
まあ確かにそこの違いもあるか、
舐められてんなーって思うかは、はいはい、もうあなた次第、
あなた次第みたいな、
だしそういう私を周りがどう見ているのかも、
まあ確かに、
ね、状況次第だよね、
確かに確かに、
うん、あそこでわめっちゃフレンチモーターにがっついて志保さんすげえなって思う人もいるかもしれないけど、やべえ、はい、あいつまた舐められてんじゃんみたいな、思わされてなんかからかわれて舐められてんじゃんみたいな思う人ももしかしたらいるかもしれないわけ
で、なるほどっすね、
そう、
そういうのもあるんだ、
経験はある、
確かに、ね、
はい、
それちょっとなんかあれですね、ないな、でも結構ないですね、それはそれはないな、
うん、でもそういうことが実際あった、
そうなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
でもインタビューしたらそういうことあるですよ、やっぱ特にその海外のアーティストってやっぱ大物じゃないですか、
はい、
だからもう何やっても許されるじゃないですか、
う
ん、変な話、
私やっぱ特にこれが最初のジャパンへのビジット、なんかすごい片言みたいな、ファーストビジットインジャパンだみたいな、やっぱもうさ楽しいから、
そうですよね、確かに
もうフル楽しみたいぜみたいな感じだから、もうインタビューとか受けたくないのよ本当に、
ああまあそういうことか、
普通にね、
はいはいはい、まあね、
だからちょっとお姉ちゃんからかってやんでみたいな感じで、
そういうことか、
インタビューの席が開くみたいな、それをどう取るかっていう、
なるほどね、
はい、
うわあ、結構大変だな、でもそれは。
そうだね。まあ、それはもう本当10年ぐらい前の話なんであれなんですけど、うんうん、そう。
でもまあそういうのを超えてきて今ここあるっていうのは、うん、どうなんですか、その経験に。もちろんその、もちろん全部プラスじゃないと思う。もちろんね。うん、でも、今やってみてとか、うん、いろんなところのこと、うん、もうめちゃくちゃやってきたと思うんですけど、はい、そういうことに関しては。
まあね、やっぱりね、しぶとく続けるやつが、うん、いいのかなって思いました。コツコツじゃないですけど、私も十何年やってきて、はいはいはい、
うんうん、
で結構今周りを見渡せば同世代でずっとヒップホップの裏方やってる女性とか、うん、レーベルの担当の方とかいるんですよ、同世代の女性がちらほらと、
うんうん、
でみんなやっぱ長いのずっといるの、本当にずっといるなみたいな昔から、
はいはいはい、
なんでやっぱそういうやつらが、うん、 なんかね、はい、だんだん徐々にこう席を自分の席をこう作っていってるんだなっていうのはめっちゃ感じますね。
なるほどですね。
でもなんかその例えば日本のじゃあヒップホップフェスしましょうってなった時に、うん、どうしてもやっぱ女性のラッパーって少ないじゃないですか、うん、それってまあアメリカでローリングラウドとかやる時も同じだと思うんですけど、
うん、
でもそれってそもそもあの日本の例えばクラブとかバーにも女性のスタッフって少ないし、
うんうん、
そういうイベントやるあの裏方にもやっぱり女性少ないし、
まあ確かにそうですね、
女性のラッパーとか女性のアーティストを推す、うん、あのレーベルの関係者とかもやっぱ女性は少ないんですよね。
なんで
そういうところにもちょっとずつ増えていけば、
確かに
女性もしくは男性以外のジェンダーの人が増えていけばまたちょっと景色が変わるのかなってめっちゃ思います。
なんかそれで結構面白いこと言ってたのが、うん、まあ、ちょっとここについて聞きたかったんですけど、はい、あの、うん、女性のラッパーが増えれば、はい、女性の国会議員も増えると信じていいです。
そうそうそう、
すげえみたいな、どういうことなんですかみたいな。
平井理央さんって方のインタビューに答えた時に言った言葉なんですけど、
はい
はいはい、なんか2023年の3月に私、はい、ビルボードジャパンさんが主催する、
はい、
忘れた、女性のためのカンファレンスみたいなのがあって、はい、エンタメ界の、
うんうん、
でそこであのフェスとジェンダーギャップっていうテーマで私はパネルディスカッションみたいなして、
はいはい、
それこそみんな知ってるその、サマソニーとかを作ってらっしゃる、はい、クリエイティブマンの方と、はい、あとスペースシャワーの、
はい、
重役の方が集ってフェスとジェンダーギャップについて話す。でもピンとこないでしょ、フェスとジェンダーギャップ。
全然ピンとこないです。
そう、でそれはそのフェスのラインナップ見た時にやっぱり男性が多い。
あ、そういうことか。
そう、
はいはいはい、
フェスのラインナップに男性多いっすよねって、これちょっとヤバめなんでマジ変えていきましょうっていうのが、はい、まずヨーロッパを中心に今すごい、まあ、ちょっとムーブメントみたいななってて、でコーチェラとかも、はい、もうちょっと男女比率というか、はいはいはい、ジェンダーバランスもちょっと是正していきませんかみたいな流れになってるんですよね、
は
い
は
い
は
い、でも多分日本ってまだ全然そこまで
及
んでいないっていう、
ま
あ で, そ, うね、でそこでその、実際に大きなフェスを運営しているその、会社の重役の方とも話してびっくりしたんですけど、そのレーベルがあんまり女性アーティストに取り、いわゆるフェスのヘッドライナーをやらせたくないっていう話を聞いたんですよ。で、まあ、ちょっと話が飛躍してるかもしれないけど、
はい、
そもそも日本のフェスのヘッドライナーに女性のソロシンガーってあんまりいなくないですかみたいな話になったのね。で海外だとそれこそビヨンセとかビリー・アイリッシュとか、まあ2023年のコーチャラでいうとブラックピンクとかいたけど、日本のでかいフェスって本当にいないんですよ、女性。
サマソニーとかも含めてってことですよね。
そうで、いなくねって話になって、
確かに、
そんでなんでいないんすか、はい、みたいな話になったら、うんうん、そのフェスを運営してらっしゃる方たちが、いやって、我々はオファーをするんだが、レーベル側がそのフェスのヘッドライナーの看板を女性ソロアーティストに背負わせたくないみたいな、で、あのやらせたいけどちょっと責任なんていうの、そこにかかるプレッシャーがでかすぎますみたいな感じで断られるっつってたの、
うん、
で結構びっくりしちゃって、
どういうこと、
そんな理由とか思って、
はい、
で多分それってその本人の意思はあるかもしれないけど、逆にレーベルの人たちが
どういうことですよね、
うん、ちょっとなんかひよってんのかなとか思ってマジかって。で そこにそれプラス例えばその、
はい、
リナ・サワヤマみたいなすごくこうメッセージを、強いメッセージを発するソロ、女性のソロアーティストも日本にはいないっていう話になって、結構昨今のフェスの、世界のフェスのトレンドだと結構フェスに出るイコール自分のこう社会的ステートメントをそこで発表する場になっているっていうのも、うんうん、まあ、トレンドの一つではあるんですよね。で、2022年のサマソニーでも その、はい、それこそまあ UK で活躍するリナ・サワヤマがその、はい、同性婚もちょっとこうね、あの日本でもちゃんと推し進めるようにしましょうみたいなことを発言して非常に話題になったんですけど、
はい、
日本はやっぱりその強い主張をする女性ソロアーティストが受け入れられないっていう、
あ、確かに少ないイメージある
っ
すね。
そうなんで、うん、ビヨンセみたいな、レディーガガみたいなアーティストは日本にいないんですよね、あんまり。
うーん、確かにね、
うん、あんなスタジアムバーって埋めて、
はいはいはい、本当そうですね、
する、
確かに、そして
言いたいこと言うみたいなのは少ないから、はいはい、それってやっぱりその女性の言うことって軽んじられるっていうか、やっぱそのうるせえみたいになっちゃうんですよね、
オーディエンスに
してみれば、
はいはいはいはい、
でもそれがどんどん変わっていけば、うん、その女性が発言すること自体がより受け入れられる、そこに、あ、そうだね、言う通りだ、その言う、その通りだねって言って賛同してくれる男性とか他のジェンダーの人も増えるとよりいいのではないかと思ってて、そうすると例えば国会とかで発言するような女性ももっと増えるのではって思ったんですよ。
そういうことか、
はい、
うわ、なるほどね、
はい、
まあ、確かにそのメッセージ強 感じの、うん、まあ女性も限らず結構日本人ってでもあんまりメッセージ強いアーティスト少ないイメージある
っ
すよね。
で私もそもそも中学生の時とかにあんま J-POP にそこまでインツーしなかったのでやっぱそこなんすよ。なんか
そうす、ね、
J-POP のラブソングとかも結構女性の歌うラブソングって基本受け身みたいな、うん、振られて悲しいみたいな、彼に選ばれて嬉しいみたいな感じのが多くて、でもそこに来るとアメリカの、まあ、ポップR&B、まあ、当時の本当デスティネーズチャイルドとかもそうなんですけど、なんかこう恋愛するのも全部自分に選択権がある前提だったんですよ。なんか私が好きな人を選ぶみたいな、
はいはいはいはい、
彼が私を好きで私が彼を好きかは私が決めるみたいな、
うんうんうん、
でそういうのもいいなと思ってあのズブズブとハマり始めたっていうのもあるから。あ、なる
ほどですね、確かに
そう、
うんうんうん、
基本やっぱ少ないですよね日本の多分ポップソングとかアイドルの歌っていうのは。
そうですね、確かにね
そう
まあまあすごいなんかあれですもんね、まあ、うん、薄いブスイッとしてか、う
ん、でもなんか
それやべやべこれはカットした、さすがにカット。でもやっぱそうですね、メッセージ性少ないですね。なんかジェネラルにとりあえずみんながなんかあんまり考えなくてもみんなあなんかいいんじゃないみたいなぐらいのソフトな感じですもんね、 J-POP って。
そうで確かになんかちょっとなと思ってて、
はい、
まあ、なんで本当に例えば今だとそれこそチャンミナさんとか
ミツ
さんとか、
うんうん、あ確かに
みたいなソロアーティスト、女性のソロアーティストラナちゃんとかもそうですけど、はい、増えるとまたなんかいい方向、まあ、元気な女の子が増えるのかなみたいな、
は
い、
確かに
思ってます。
でもエイウィチさんすごくないですか、うん、もう結構俺今ヒップホップで結構もうほぼトップアーティストぐらいなんじゃないかなって俺思ってるっす、
う
ん
う
ん、
ね、はい、そうだよね、私もそう思ってます。
すごいですよね、
すごいですよ、
あの人気は
ね。
いやでも、うん、なかなか珍しいじゃないですか。だってヒップホップ自体がすごいなんかなかなか難しくて、
うん、
はい、
うん、
日本のポップのシーンにポップのシーンって言い方悪いけど、うん、そのメインストリームに入ってきづらいような、はい、やっぱ感じじゃないですか、うん、カルチャー的にも、
はい、
でそれで、うん、でそれで本当にそういうメインストリームに行けるような人が男性じゃなくて女性っていうのはなんか結構なかなかないんじゃないかなって、
ね、すごいグラウンドブレーキングっていうか
ですよ、ね、
ゲームチェンジャーだなって思いますね、
うん、そうですよね、うん、なるほどですね。いやでもそれとかも、はい、エイウチさんとかもインタビューされたことはあるんですよね。
ありますあります、はい、
どういう感じなんですか。
どういう感じなんですかって、女神ですよとか言って安心してくださいみんなの好きな女神ですよって感じだし、私はエイウチさんは本当に幸運なんだけど、はい、7年ぐらいずっとインタビューさせてもらってて、
すげ
ー、彼女がアルバムを出すごとにインタビューとかさせてもらってるんですけど、はい、やっぱなんかなんていうのどういう方が合ってるか分かんないけど、
はい、
今年その2023年にアリーナの単独公演を実現させて、はい、なんかアリーナの器になってるエイビッチみたいな、なんかすごいやっぱ自分で多分意識的にその、
はい、
なんていうの、自分が背負ってる看板のデカさに見合う人間になってるみたいな、
そうなんだ、
デカみたいな、
はいはいはい、
そういうイメージが、まあ、すごい近くで会って話してても、うん、
はいはい、
なんかそういうイメージがありますね。進化してるみたいな、すごいっす。で彼女もやっぱリリックでもその若くないみたいなことをやっぱ再三言ってて、で、まあ、実際まあ30も後半に差し掛かというか、まあ、30代後半なんですけど、やっぱりそこへのあのいい意味でのプレッシャーとか焦り、
うん、
みたいなものがやっぱり彼女はそこまでそのギラギラに研ぎ澄ませていってるのかなっていうのはちょっと近くで拝見してて思うところではありますね。ある程度やっぱ年齢重ねてブレイクしてるから、それもすごく彼女にとってはいいことだったんじゃないかなって思ってて、なんか周りの意見に左右されないっていうか、
うん、
もうすごい確固たる自分の人生を背負ってラップする準備がもうできてたみたいな感じがあるんで、非常にあの勇気をもらえる存在ですね、
はい、なるほどですね、うん、そっか。いやでもそうですよね、結構やっぱブレイクしたのもまあまあ遅かったですね。だって
30を超えて、
はい、
そうヒット曲バンバン
そうですよね。
そうい
やでもすごいと思うっすよね、うん、だからそこまでできるのもなかなか
ね
すごいと思うし、
そうだよね。
さあやっぱそのなんか、ま、トレンドは強いじゃないですか、やっぱどうしてもヒップホップってトレンド強いジャンルだと思うから、うんうん、はい、なのにやっぱちゃんとそのメッセージ性を持って自分が思うことちゃんと歌詞にして、
はい、
じゃあ、まあ20代とかじゃないけど、
うんうん、
ちゃんとそこでみんながリレートしてみんなが好きな曲をちゃんと作って、はい、あそこまでなったっていうのはやっぱすげえな、ね、下積みがあるから多分それもあるんですよね、多分ね、
だと思いますね。そのなんか助走期間が長かったから、
うんうんうん、
だからこそなのかなっていうふうにも、
うん、
思うっすね。なんか今日ここ来る時も私ニッキー・ミナージュの最新アルバム聴い
てたんですよ、
フライディ2ってやつ、
はい、
それもさ、ニッキーもさ41歳の誕生日にピンクフライディ2を出してるんですよ。
そうなんだ、もうそんな年なんだ。そう
だからすげえ元気、しかもニッキーとかもいつもすごい衣装とかも
なんか見えてる、見えちゃうよみたいな感じのすごい衣装とかなんてするから、
確かに確かに、
そう、もう本当にもう年齢を逆に言い訳にはできないんだなって思いましたね。
逆にね、
いやもう30、私39なんですけど、いやもう39なんでとか40なんでとか、じゃねえんだなみたいな動き続けなきゃだなみたいな、めっちゃ思いますね。
そうなんだ、
若者に譲りつつも自分は動き続けなきゃなって、はい、
そっか。いや、なんか結構、なんかすごい、はい、海外ね、はい、まだ言い方は難しいけど、うん、海外とかでやっぱいろんなこと経験された風な雰囲気はあるんですよ。
それはね、風な雰囲気は出してるんですよ。頑張ってジェネレートして、ここで作ってこうやって。そう、練って。
練って。
でも、ぶっちゃけ本当あんまなくて、うん、初めて海外、なんか数日間ステイしたの、は、まあ、小学生の時におじさんがデトロイト住んでて、そこに家族で旅行行ったとか、高校生の時にオーストラリアにちょっと数ヶ月ホームステイしてたとか、それぐらいの薄い経験しかなくて、でそっから先は学生になってから自分でちょっとお金貯めて、ニューヨークとかアトランタとか行ったり来たりみたいなことはしてたんだけど、でもそんなもう何年も住んでましたとかはないです。
そうなんだ。
そう。なんで逆に本当に普通に高、うん、中学校高校の英語の勉強プラス大学の英語の勉強とかが基礎って感じで、でやっぱりその海外のヒップホップにめっちゃハマってたし、うんうん、であと彼らのことを知りたすぎてめっちゃ映画とかもやっぱ見てたんですよ、はい、そういう映画を、
はいはいはい、
だからなんか そういうところで地道に英語勉強して、うんうん、じゃあ実際ニューヨークとか行ってみて、はい、英語で話してとか、はい、それこそ来日したアーティストとちょっとしばらく話してそこでちょっと英語のレッスン代わりじゃないですけど、うんうん、そういうところでちょっとなんか感覚つかむとか、
すげえな、
そういう感じでやってたですね、
はいはい、うん、どうやってでも勉強したっすか、はい、やっぱそのなんか結構いると思うんですよ、なんか結構やっぱね、はいはい、うん、周りとかでもやっぱ英語喋れるようになりたいなっていう人とかも結構いて、うん、まあまあ本気度は人によって違うと思うんですけど、はいはい、なんか結構そのやっぱ US 好きな人とかヒップホップ好きな人って多分そっち、うん、そういう英語勉強した人が多いと思うんですけど、 その勉強したやり方とかやり方っていうか
一番早いのはやはり、はい、その学びたい言語を喋る恋人を作るのが、
あ、でもやっぱみんなそうっすよね、
一番最短最速って感じは、
はい、
しますのと、はい、あと私がちまちまやってたのは歌詞を書き写すとかね、とかやってたのと、
はいはい、
あと、まあ、今 YouTube とか TikTok とかあるからやりやすいと思うんですけど、私がよくやってたのは、これね、前もどっかで言った話したことあるんですけど、私さ、グラミー賞とかさ、うん、アカデミー賞とかさ、ああいう、はい、アワーズが大好きじゃん、はい、でそこで好きなシンガーとか、
はい、
アクターの名前を入れて、うん、例えばビヨンセグラミーアクセプタンススピーチとか、タラジー・P・ヘンソンオスカーアクセプタンススピーチ、その受賞のスピーチをググるんですよ、はいはいはいはい、ググるつうか YouTube で調べるの、はい、でそんで、まあ、大体字幕ついてるじゃないですか、最近
そうですよね、
字幕パッて CC のキャプション出せるじゃないですか、そうですね、でそんで英語のキャプション出して、
はい、
マジで自分が受賞したアーティストとかになりきってめっちゃそれを喋るThank you God みたいな、Thank you God っていう、なんかそれをひたすら風呂でやるみたいな、それをすごい好きでした。
そうなん
です
ね。
でも実際シャドーウィングっていう、よく通訳になりたい人とかがやる勉強法なんですけど、シャドーウィングっていう勉強法があって、
はい、
それはもう話してる英語を自分で追いかけて喋るんですよ。なんか It's sunny today みたいなことを言ってたら、それをよく瞬時に繰り返し It's sunny today みたいな感じで自分で リサイトする、
へー、
勉強があって、はい、それ多分シャドーウィングでちゃんとググったらちゃんとした教材とか出てくると思うんですけどなんでそのシャドーウィングをひたすらそういう自分の好きなコンテンツでやるみたいな、はい、うん、そうすると結構生きた会話じゃないですけど、
確かに、
あとすごい私めっちゃカーダシアンのさ、
はい、
T ショーも好きだったから、ひたすらカーダシアンズを見て、あ、生きた英会話みたいな、こういう言い方するんだみたいな、ゴージャスのことゴージって言うんだみたいな、
ゴージ、
ゴージそういうなんていうの、地道な
地道なね、確かに確かに、確かに、
はい、のでやってましたね、
うん、いやでも一番それが早いと俺も思うですね。
そうね、
うん、
まあ、好きなことで勉強するのが一番だよね。
絶対そうだと思 う、うん、好きなコンテンツを見つけるって超重要だと思う、はい、俺も中学校の頃とか、
うん、
めっちゃ得意だったんですけど、英語、
うん、
やってたのが俺映画めっちゃ見てたんで、
はいはい、
映画のセリフとかを自分でずっと言ってたっすね、
うん、いやでもそうだよね、なんかそういうのがなんか、はい、
筋肉になってきてるなって思うけど、やっぱ最近その海外アーティスト と接する時間もどんどん減ってるし、はい、自分が海外に行くことも減っちゃったから、
うん、そうなんだ、
ちょっと喋れなさに結構自分でびっくりしちゃうので、なんかリハビリ必要だなって思ってます、
ね、つかないとどんどんどんどん落ちてくるからね、
やばいっすね、聞き取れなくて、この年の夏ニューヨーク行ったけど、はい、めっちゃ聞き取れなくて、
あ、マジで
本当にやっべーみたいな、死ねるーと思って
死ねるって、
やり直してみたいな感じで10日間過ごしてました。
そうだった、はい、それは何の旅行だったんですか。
家族旅行、家族旅行ですね、でコロナ落ち着いたら、
はいはい、
海外ちょっとね、うん、あの行きたいなと思ってたんで、うんうん、子供も生まれたし、
そうですよね、うん、
ブルックリン行くかみたいな感じで
いかちいなブルックリン行くかって、
はい、ブルックリン行くかつってビヨンセ見に行くかつって
そうなんだ、
はい、ビヨンセを見てきました。
やばー、
は
い、そうですよね、うん、妊娠されて、
あ、そうそうそう、妊娠されたんですよ、2020年に妊娠して、はい、して
そうす、
2019年かな、2019年に妊娠して、はい、で妊娠初期にめっちゃつわりで上みたいな時バッドホップと LA に行くっていうめっちゃすごい素晴らしい主張があってマジでずっとくっそーと思いながらつわりめーと思いながらつわりでビンゴくんとかがレクしてつわりめー
マジっすか、
そう、すごい
な、は
い、そこから翌年出産して、
はい、
うん、って感じです。今3年ぐらい経ったっすね、はい、
そうっすよね、すよ、やっぱお子さんとかもいると、うん、やっぱどうですかね、家庭とか、
いや家庭はいいんですけど、やっぱその夜出歩くあんな週5とかで比べてたのがマジで月1ぐらいに今なってて、やっぱそれがすごい歯がゆいっす。
あ、そうなんだ、
で、
うんうん、
だからそれもあってやっぱもうクラブとかはもう自分の居場所じゃねえなってやっぱ悟りました、
うん、ああ、そうなんだ、
やっと39になってやっぱあれは若者の場所だなみたいな、私じゃねえわみたいな。
そうなんだ、
そう、なんか前もだ、たまにハーレムとか渋谷行くと、うん、もうフロアまで行けないですもん、なんかもう若さがで、なんかちょっと自分でもびっくりしたけど、リルーズイバートのジャスバナロックがかかってた時があったんですよ、はい、うんうん、もうさ固まっちゃったの、もうどうやって乗ればみんなこういうのやってるじゃんみんなそうできねえみたいな、やばいと思って、自分じゃねえみたいな、
そうなんだ、
失礼しましたみたいな、みんなすげえさ合唱とかして、
はい、
あのそういうこと
なんだって
そうびっくりしちゃって本当にシャシャみたいな感じでウーロンハイ飲んでますスリッパでウーロンハイ飲んでますっていう気持ちになりました。
そうなんですか、
で若者のためのヒップホップみたいなだなって
思ってそうなんですか、はい、いやでもまあこれからやっぱでもね、まあ、ラジオとかも結構やってるんですよ、その話も結構しようと思ったんですけど、ブロック FM、
そうね、あ、そうそうとか今ベイ FM と東京 FM でもやってます、
はい、
そう、
あれなんか、
うん、
明日ん奈々ちゃん、
あ、奈々ちゃん出る、あ、そう、今日の夜、
今日の夜
収録してる日の夜、
はい、
でずつそれが奈々ちゃん出てもらうのが、ブロック FM のインサイドアウトっていう、
そうだ、
ずっと生放送でやってて、今13年目やば、
13年目生放送が
引くよね
いやすげえ
引くよねみたいな、そうずっとやって
て、ね、マジっすか、
そう、あ、やらせてもらってますね、
すげえなー、
はい、
もう先輩すぎるわマジで、
とんでもないです、まあ鍛えられますね
そうですよね、
はい、マジで、
ちょっとマジで、いやでも
いや、これは12、3年続けるっていうことで、
いや確かに俺それちょっと想像できねえな、でも
やばいよね、
はい、
やばいよ本当に気づいたらやばい、巣に戻るとやばい、ずっとやってんなみたいな、
じゃあ確かにな、ちょっとあんま想像できないかもしれない、はい、その先どんな感じなのかもう俺も分かんない、もう明日どうなるか
分
かんない
です、自分が40歳になって普通にヒップホップの新譜とか聞いてるってあんま思わなかったっすもん、
はい、あーそっか、
でも掘ってるからね、
そうですよね、
ずっとディグってるからやっべーみたいないや、マジ変わんないなって思います、
やっぱ今も新譜掘ってるんだ、
そうですね、やっぱそれはもう仕事のためでもあるし、あ、まあね、でも普通にやっぱ楽しいっすよね、本当、はいはいはい、ジャスワナロックで乗れなくとも、うん、こういうのがあるんだみたいな、すごいどんどんあのリリックの単語数がどんどん減っていくみたいなリリースイバート、そうそういう感じよ、
いやそれマジ嫌ですよね、
うん、やばい、 BPM がどんどん速くなってい
く、 BPM どんどん速くて単語がどんどん上がっていくるでしょうね、
やばいみたいな、普通にやっぱおもろいですし、あとなんか 私の今の時代でやっぱおもろいのは40代50代のラッパーも増えてきてるから、それは国内外問わずね、
うんうん、
なんでそのアラサーにはアラサーの、アラフォーにはアラフォーのラップがあるっていうのがめっちゃなんか、あの、心強いっす。
はいはいはい、なるほどですね。
そういう時は小佐のラップ聞こうみたいな、デンガ流のラップ聞こうみたいな気持ちになるっす。
なるほどですね、はい、そっか。え、ちょっと、あの、はい、まあ、結構、あの、長くお話ししていただいて、はい、すごい楽しい回になったんですけど、なんかこれからの、なんか、はい、まあ、目標なのか、もう長くやられてると思うんですけど、ね、ここからやりたいこととか、新しい挑戦なのか、
はい、
こうしていきたいんだ、みたいな、ヒップホップコーナーってほしいんだ、みたいな、わかんないですけど、はい、展望みたいな、ちょっと最後、
はい、
聞けたらなと思います。
若者に席を譲りつつ、
はい、
でも、まあ、ちょっと私なりに温めてる、席ではあるので、やっぱこういう話したりとか、うん、ヒップホップについて伝えるっていうことは、
うんうん、
なんで本当アイザクさんみたいな、はい、あの熱意のある若者にそういう席をどんどん譲っていきたいっていうのと、まあ私も私で今までそのうわババアうっせーみたいに言われるの嫌だなって思ったけど、うんうん、もうそろそろババアうっせーのフェーズに行っていいのかなって思ってるんで、まあ、ちょっと今までなんか、まあ、さちょっとこのさっきの収録でも話したような、うんうん、まあ、ちょっと説教臭いこととかも言ってていいのかなみたいない
やもう言ってていいと思いますよ
気持ちなんでそういうところありますね、はい、まあ、あと、まあ、やりたいことはちょっと来年以降、自分が40歳になってからやりたいことっていうのがいくつかあるんで、まあ、それをちょっとあのめっちゃ今まで腰が重かったんですけど、はい、ちょっとずつやっていかなきゃなって思っているところです、うん、
その辺 の, その、まあ、告知だったりだったりとか、はい、そういうのとかはこれからちょっとお楽しみに聞けるんですか、うんうん、そうです
ね、特にない告知とかは具体的な告知は何もないんですけど、はい、ま
あ、でもそうか、
うん、このブームみたいなのやっぱブームで終わらせたくない
そうですね、
はい、感じがあるんで、まあ、ちょっとできる範囲でできる範囲のことをちょっとやれたらな、うん、継続してやれたらなっていうのはちょっと思ってますね。
なるほどですね、うん、なるほど、
はい、
ってことで皆さん今回この志保渡辺さんという方についてあの、まあ、逆にしちゃったけど渡辺さん
大丈夫
か知ってもらえたと思うんで、これからのまあラジオだったりとか、まあ、もうねさらに、ね、ヒップホップディグリだったらもう絶対聞いてください。
ありがとうございます、
はい、マジでいろんなアーティストの話も聞けると思うし、まあ、ヒップホップことめっちゃ知れると思うし、まあ、ここからのねいろんなこともあると思うんで、ぜひぜひ、ね、あのソーシャルメディア、うん、ツイッターとかも結構アクティブですもんね、
う
ん、
そうね、たまにアクティブになります、
はい、インスタグラムだったりとか、あとどういうのにフォローしたら、
いやでももうね TikTok とか触ってないんで、
あ、
はい、もう X もしか、まあ、インスタが一番、
インスタが一番、
インスタのストーリーズが一番アクティブかな、
はい、なるほどですね、
はい、
じゃあぜひぜひインスタグラムをフォローしていただいて、ラジオを聞いていただいて、これからもぜひあのフォローしていて見てもいただけたらなと思いますので、
はい
はい、今回は本当に先輩としてありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということでまた次回のエピソードでお会いしましょう。ピース。